曲芸気味シェルター第646回。ラジオネーム、コルルズさん。吉川さん、吉野さん、スタッフの皆様、お疲れ様です。コルルズです。コロナ禍で習慣づいてしまったこととして、小中学校にマイ水筒を持っていくのが現在も続いてますけど。コルルズさんって小中学校通ってんの？なんで？
子供だよ。子持ちだよ。
だってなんで言ってんだろうと思って、なんで通ってんだろうと思って、
持たせてんだよ。
感染予防手順が500ミリの水筒で足りるのか疑問です。かっこ子供に聞いてみればいいと、あー本当ですね、子供に聞いてみればいいと書いていて思いましたが寝てます。子供寝てるから。友達と遊ぶ時も水筒を持って出かけていますが、公園の水飲み場で飲むなんてコロナ禍を経験した子供たちはないのですかね。いや、ないでしょうね、もうね。最近は遊ぶ時は持っていかないこともあるのですが、お二人はコロナ禍で習慣づいたことはありますでしょうか。私は除菌シートなどを持ち歩くことでしょうか。それでは失礼いたします。もういっぱいあるよ。もう基本的に私コロナ禍からそんなに生活変えてないとまで言っていい。マスクも除菌も手洗いもうがいも全部定期的になんか身の回りにつけてるものをアルコールシートで拭くことに関しても。吉川さんと
吉一平の曲芸気味シェルター
。顔を右に傾けて喋る吉川かなです。
何それ。
いや、こうすると痛い。こう。
あ、寝違えられました。
口内炎、
あ、口内炎。あ、なるほど、なるほど。
あの歯医者、なんで絶対口内炎できんの？
いや、もうでも聞いていると、あ、おはようございます、シネピーです。
はい。
いや、だって、あれでしょ？口ゆすいだら、黒いすすが出てきたんでしょ？
正確に言うと、詰め物するでしょ、みんな。はい、虫歯になってさ、うんうんうん。とりあえずこれで。で、終わる時もあるじゃん。詰め物して、じゃあ。
さあ、その日 の治療がね。
いや、その日の治療っていうか、
はあ、
じゃあこれで治療以上ということでみたいな、そのまま銀歯にしちゃうケースって絶対なの？
まあ、基本的に何かしら、詰め物って仮なので、そこ終わりだと思ってるの吉川さんだけですよ、多分。
いや、わかんない。じゃあ私そこでブッチしたのかわかんないんだけど。
いや、ブッチでしょうね。
詰め物の中で虫歯が進行するケースって結構ある。
うん、
いやいや、
そうなるので銀歯にしなきゃダメなんです。
うるせえ。そしたらめちゃくちゃ進行してたんだって。で、見せられて、これなんすかって言ったら、いや、あなたの歯です、これ、奥歯。言われて、これだって、あれでしょ？パワーストーンでしょ？みたいな。ブラックオニキスですか？みたいな。あれだったの。いや、もうね、本当に笑っちゃいますよね、とか言われて。
いや、もう、笑ってるんじゃなくて、先生は呆れてます。
それで、え、これ、もうダメでしょ？って言ったら、いや、ダメかどうかはちょっと今からやってみますね、とか言って。うんうんうんうん、
ダメって言うと、抜くかどうかって話ですね、歯をね。
残せるようだったら残して、中に詰め物をして、銀歯かセラミックかなんか被せて、みたいな。
吉川さん、こんなですから、こんな感じですから、いっそ両津勘吉みたいなことになったらよかったのにって思うことありますよ。え、いや、だから、今の段階になるまで全部入試って。
いや、本当そうだよね。入試だったらよかった。
っていう話があるんですよ。りょうさんの歯が抜けるっていう話があるんですけど。う
んうん、で、一生懸命その先生が、ウィンウィンウィンウィンウィンって、すごい無理な体勢してさ、頑張ってさ。
かわいそうに。
多分だけどね。私、覆われてるからわかんないけど、顔とか。で、なんか、とかって言いながら。もうちょっと顔傾けてくださいとか言われて、うん、あーもう痛えなー、口の中めちゃくちゃにしやがってとかって思いながら、
いやもうマジで帰れよ。
それでなんかもうチュンチュンキャキャキャカカカカカみたいな感じで、なんかその針金みたいなやつと、うん、キュンキュインを駆使しながら、うんうんうん、その虫歯の部分変色 してる部分を取ってるわけ、うんうんうん、で一回ここら辺でうがいしましょうみたいな感じで、で3回ぐらいで最初はびっくりしたんだけど、うん、真っ黒クロスケ出てきたの、うん、口の中から。
いや、だからその時に その、なんていうんでしょうね、その中に溜まっていたバイ菌が口の中全体に広がっちゃって。
うん、まあそうなんでしょうね。うん、
で、
うん、
その、まあ多分小さい傷口かなんかあったんじゃないですかね。
だから前と全く同じ場所なんだよ、この注射されたところ、うんうん、
じゃあもしかしたらそこの部分が何かに当たってるかなんかで、麻酔、麻酔効果も
麻酔してない。
あ、麻酔してない、うん、え、麻酔してない、
うん、麻酔してない。
え、ドリルで削って麻酔してないなんてことあるんですか？
ある。麻酔してないよ。だから絶対あそこの傷口が 治ってないっていうか、なんかあのピアスみたいになってんじゃないの、うんうん、
じゃあもしかしたらじゃあちょっと穴が開いてて、だからそこに、うん、あのまあかなり熟成されたバイ菌が中に入っちゃった。
信じらんないよ、うん、マジで、うん、でそこがなんか、え、でもこれ大丈夫ですか、 何ですかこれ、炭ですかみたいな、うん、いやまあだからこういうことになりますよねみたいな、
うん、お前のせいだよって
本当にね、歯って大事ですから、うん、ね、もう本当に人によってはね、あの命に関わるようなね、うん、ことだってね、あのあるんでね、
ま
あ、
実際本当にそうですからね、虫歯放置すると死んじゃうパターンありますからね。
まあ本当にあのね、吉川さんもまあね、こういう奥歯のあたりとかって、まあ、磨きにくいのわかるんですけれどもとかってごちゃごちゃごちゃごちゃ言われながらさ、
ごちゃごちゃごちゃごちゃ言われなきゃいけない感じなんだよ
で、はぁ、あ、みたいな感じで、
うん、納得しろ
で 2,3 回その、うん、口の中からマクロクロス系的なものが出てくるみたいな、
うわ、
でもどんどん減ってるんですけど、
うんうん、いやだからそれあの掃除してますから、
ね、で最後には素敵な水になって、
素敵な水いいですね、綺麗な水じゃなくて素敵な水になった
の、ね、最後には素敵な水になってで、素敵と思いながらこれで私はで、なんか写真見せられて、あれこれなんですか、これ吉川さんの、え、これさっきの、さっきのないです、え、黒いやつがなくなってますね
いや、あのね胃の一番にありがとうございますなのよ、
うん、これすごいじゃないですか、
褒めるんじゃなくてい
や私マジで笑顔で
腕叩いてんじゃねえよ、
腕ありますねみたいな、
うっとうしいな、
にがにがしく笑ってて、
そりゃそうだよそれぐらいしかリアクション取れないでしょ、
首かしげながら
そりゃそう
ちょっと笑って
もう予想通りのリアクションだよ、みんなそうなるわ
はあはあみたいな、いやまあとにかくね、あの放置は良くないです、まあ今回あの残りました、これギリギリですとかって言われて、
ああでも良かったですね、
やったーとか言って
うっとうしい
言ったとか言ってまあまあまあ、 あの喜んでねもらえてあれですけど、まあすごく虫歯進行してましたけど、まあラッキーでした本当にみたいなこと言われて、あの側のところはそんなに傷ついてなかったんで、まあ中にこれあのね詰め物して、であの銀歯かセラミックかなんかで覆うっていうことで、まあこの歯は大丈夫なんで、ふうみたいな、
ふうじゃねえ
よかったとか言って、私嫌なんですよ、なんかなんたら入れ歯とかそういうのみたいな、まあ、誰もそれ好きな人いないからとか言って好きな人いないですからねとか言って
もうドクターのメンタルが心配だよ
もう、うんね、そんなんあって、うん、で帰ってきたらもうなんかその全く同じ、前回と同じ、うん、あのこのベロの側面左側の真ん中あたりが妙に痛い、うんうん、でビリビリビリビリするぐらい痛くて、うんうんうん、でもうその日も多分配信あったんだと思うんだよね私、うん、でなんかずっと何これ言ってーなーとか思って、なんかトゲでも刺さってんのかなって思ってたの、うん、本当に、で魚の骨とかが刺さってんのかなみたいな、うん、でもおかしいなーみたいな、そんな魚なんか食べてないのに、うーん、で鏡で見てもよくわかんない、うん、でちょっと時間経ってもう一回見てみたら全く同じ、もうこれはどこかで見たぞっていう腫れ方をしてて、うんうんうん、うわー来た出たあいつと思って、
はい、こないやね、うん、
いや違う違う先生、
いやいやドクターは尽力したのなんだったらもうもしかしたらゆすぎがちょっと足りなかったんじゃないかっていうぐらい、
いやいや素敵な水だった
いや違う違う、それ素敵な水になるんだけど、
だったらさ、あのなんていうの、あのリステリンみたいなやつくれればいいじゃん、
自分で買えよ
違う、その院内でクリニック内でじゃあもうね、これはねバイ菌があるからね、あの吉川さんリステリンをね使ってください、おーい、
いやパンパンパンじゃないんだよ、
リステリンの狩りみたいな、
持ってきなさいみたいなことじゃないんだからで言ったでしょ、よくゆすいでくださいって言われたでしょ、
うん
うんじゃないんだよ、
あの 2,3 回ゆすぎましょうか、
ほらよくゆすげってことじゃ、
でもなんかわーみたいな、これ大丈夫ですか、
監視してるじゃなくて 2,3 回やれよ
なんかカジカジとか言って口の中カジカジとか言って燃えかす燃えかす、わーみたいな
感心してるねだって口ゆすげ まあまあだから、まあ、その結果、まあ、あのバイ菌が入り込んじゃったってことなんで、
全く同じ口内炎みたいになって、今普通な感じで喋ってて皆さん普通通りだなって思ってるかもしれないけど、うん、痛いですからね、
うんうんうん
うん、でこれで無理するとマジで1週間以上休むことになるから、うんうんうん、今日私マジでエンジンかけないよ、
うんうんうんうん、まあまあまあ、だから本当にお大事にしてください、うんうん、でそれで何あの吉川さん的にはこコロナ禍で変わった、うんのが今も継続しているっていう話ですよね。
そう、もう本当に、う
ん、僕逆にそのコロナ禍になったことによって変わったことってそんなないっす。
いやいや、だってまあ、あそうマスクってあんなに四六時中つけてた？
僕つけてますね。移動してる時とかその電車に乗る時とかその外出する時は基本的につけてますね。まあ、強いて言うなら、うん、あのちょっとコンビニに行くっていう時に、
うん、
つけるようになったっていうマスクをね、うん、つけるようになったっていうことと。手洗いうがいが二重手洗いうがいになったぐらいです、
うん、乾燥するよ手が。
ああ、いやだからあのハンドクリームは持ち歩くようになりましたね、
うんうん、なんかね未だにこの後に及んで、
うん、
映画館とか駅とか、
うんうん
まあ、いろんなところのトイレ、
うんうん、
まだハンカチ持ってない女いんのね。
あ、まあ、男性も特に多いでしょ
う、ね、手洗って髪でこう拭くの、
うんうんうんうん、
マジで本当に気持ち悪いんですけどみたいな、うん
まあ、潔癖ですからね。
潔癖ではないけどね。まあ近づかないで本当とか思いながら。潔
癖ですからね。
いや違います。
まあでも本当にね、で一番強いのが強いというか感染のリスクを可能な限り減らせるのが二重手洗いなんで、消毒液とかそのよく、スーパーとかのあるじゃないですか、入り口のところに、
うん、
あの消毒スプレーとか、
うん
うん、ああいうのって結局そのなんて言うだろう、まあ、多少効果はあるんですけど、
まあ、でも気休めよりは上でしょ、
うん、気休めよりは上ですけど手洗いよりは下なんで、
う
ん
う
ん、
まあそう言うけどね、
うんうん、
でも、うん、私たちやっぱなんだかんだすごいよ。だってコロナ禍になってから一回もかかってないんだから。
なってないですよね、
うんうん、そこは結構なんでだろうって自分でも思い始めたもん。
あ、
うん、
まあまあでも徹底しているからじゃないですかね。声優さんも多分コロナそんなに効かない気するんですけど。
いや かかってる人はかかってますよ、ま
あ、ちょこちょこかかる人は見ますけどね、
うん、
まあそれだけ人と接触する機会が多いお仕事大変な方とかいっぱいいらっしゃるとは思うんですけど、うん、まあ基本手洗いうがいが最強なんで、うん、もうとにかく断ること、それこそさっきのちょっとコンビニに行くとか、
うん、
外出時間10分ぐらいのやつでも
私だってゴミ捨てに行くだけでも、
うん、
うがい手洗い、
うん、うがい手洗いはしますします、
うん
うん、だから
ゴミなんて一番汚くない、
うん、まあまあそうね、
うん、でなんかゴミを出すときにそのゴミの上になんか網的なものかけてあるんですけど、うちの最寄りのカラスとかが来るからね、あれを あれが汚いと思ってるの、その網が、うんうん、
まあまあまあまあ、
それを素手で掴むんだからもううわーわーわーわーわーとか思いながら掴んでるから、潔
癖ですから
ね。潔癖ではないけどね。それで
まあどっちかって言ったらその うがいはインフルエンザとかそっちの方に効果があると思ってその時はやってますけど、ゴミ出しはね、うんうん、
でなんか、うん、もう嫌になってるから
嫌になってる、
家に帰ってきてバチャバチャバチャバチャバチャバチャ、
もうちょっと綺麗に使ってくんですけどねしぶき上げて
バチャバチャバチャバチャやってさ、
うん、
洗ってさ、
うん、
でなんかあともうスマホとかも、
うん、
外側ですけどね、
うん、
自分のこのスマートウォッチとかも、うん、定期的に私アルコールで拭く人なんで、うん、ついでに拭いてるから、
うん、
そのスマホケースとか、スマホケースってめちゃくちゃ汚いって言うじゃん。
あ、まあまあまあ、ずっと手が触れてますからね。
そう、それもそうだし、外で、うん、いろんな人の飛沫を浴びてると思ってるから、もうなんかね、なんていうの、カビキラーとかさ、ああいう CM でさ、うんうん、青いさ点々としてさ、その汚れが表現されるみたいな、あるじゃん、あれを常に見てる。
それは、うん、行き過ぎるとただのノイローゼなので。
いやだからもう日高屋でおっさんがくしゃみした時とかマジで切れてる。
まあまあまあ、
うん、美味しいです
けど、まあ、外食はね基本的にはしないですけど、僕は、
私もしない、うん、マジで外食しなくなった、うん、もうだったらテイクアウト、
うんうんうんうん、
家がマジで一番信用できる。
たまにね、吉川さんもサイゼリア行くっていう話。
サイゼリアはしょうがないんだけどね、ディアボラがねテイクアウトできないんですよ、
うん、まあだから食べたいものがあるんだったらね。
でも、
うん、
食べ始める前の、
うんうん、
なんたらかんたらとかで最近またちょっと注文オーダーの方法変わりましたけど、
うん、
あれを言ってる時やってる時までずっとマスクしてるし、
うん、
食べ終わったらもう即座にマスク。
ああ、僕もそうですよ、
うん、だからもう隙を与えない。
友達とご飯食べた時も、
うん、
多分ちょっとなんかなんて言うんだろうな、 あのやりすぎじゃねみたいな感じで多分思ってたとは思うんですけど、うん、あの基本その要は食べるために、
うん、
食べるタイミングの時だけしか外してないです、
うんうんうん、そうなんだよな、うん、
だからそれぐらいでも本当にだからあのマスクと手洗いうがいで、うん、まあ感染はあの、まあ、運が良かっただけだとも思うんですけど、
ここいやでもその運の良さは続いてくれないと困るよ。
まあまあもちろんそうですけど、ねうん、ただまあその、あの、なんて言うんでしょうね、そういうことをしてても、まあかかるリスクっていうのはゼロにはならないので、
うん、
うん、まあその覚悟はある程度はしてはいますけど、うん、まあできる限りリスクは、下げたいんでね、
うん、
うん、っていうことは徹底はしてますね。僕がその一番、まあ前もちょろっと話したかもしれないですけど、うん、その消毒の、うん、あのスプレーに関してあんま信用してないのは、
うん、
その、一個ニュースかなんかで見たのが、うん、その、ビルの中で、うん、何階例えば4階と6階と8階で、
うん、
感染者が出てそこから、うん、あのコロナが広まったと、
うん、
で、その3人の人感染源になっている人が割り出せたので、
うん、
あのいろいろこれはやりましたかこれはやりましたかってチェックをしたら共通してたのがあの手洗いうがいはしてなかったけど、うん、消毒のスプレーでなんとかなると思ってたからそれで済ませたっていう話があったんで、
うんうん、
だから本当にリスクを下げたいんだったら細かく手洗いうがいをするべきなんだなというふうに意識するようになりましたけどね、
うんうん、
まあ、でも水筒を持たせるっていうのはすごい意識高くて素敵だと思いますけどね、
うんうん、でもね水筒はねあの私1本持ってますけど、あのなんていうのロフトからキッチンに降りるのがめんどくさいなって思う時があるから、なんか夏場とか、うん、あの氷入れたキンキンのカルピスとかを水筒でロフトに持ち込みたいなって思う時ある、う
ん、ああでもまあいいんじゃないですかそれ、
うんうん、そうすればなんかそのコップ一杯分しか持っていけないよりはちょっと長めに冷たいのを飲めるなって、
うん、俺でも学校に水筒持ってってたんですけど中学ぐらいの時、
うん、
あのなんか楽しかったです、あの、はあ、水筒にこうあの水道水もあるんですよ、
うん、
水道水もあるんですけど水筒持ってって麦茶とか入れて、
うん、
夏場休憩時間で休み時間とかに飲んでたんですけど、
うん、
自分で一人でごそごそ取り出して、
うん、
あのチンってボタンを押すと
あると
注げるタイプで、うん、でこれで自分で注いでさ、うん、あーおいきおいきって、うん、なっているちょっと US 感みたいなのがありましたから、
なんでよ、他の子全員水筒買えないぐらいの
違う
何生活水準だから、
いやでも水筒は持ってこないとね、
あーまあ、
ね、麦茶とか飲めないですから、
うんうん、水筒っていいんですか別に許可とかなくても、
あーまあ当時は別に許可はいらなかったですね、
うん、
お弁当とかに持ってくる人もいたでしょうし、
今ってさ分かんないけどもしかしたら学校の中に自販機とかあるんですかね、
あ高校の時はありましたよ、
あんまり貼らないって今日、うん、本当に、
うん、
痛いから、
うんうん、なんか自分と会話してた今、
うん、口内炎痛い、
あの高校ありました
よ、そうなんだ、
うん、普通にあります、
すごいね、
あのピクニックっていう
あれね、
ジュースシリーズ、
ああそれ言われたら
あんじゃねえかよ、
あの購買校舎の中にはないよ、あの購買うちの購買って外にあったんですよ、あの中庭みたいなとこにあって、
うん、
でそこにピクニックとか、これ何があったピクニックってあのはなんていうのパックのね、
うん、
あの飲み物あれと、
だから購買の資格とか大体置いてあるんです
よ、ポカリだ、うん、ポカリととかね、
うん、まあ、そんな感じですよ、
う
ん、どこも、
そうだね、 CC レモンとかあったかな、
うん、
うん、それはあったけど、まあでもお茶もあった気がするけど、うん、多いお茶とか、
うん、
でもなんだろう、
大体ねなっちゃんが売り切れがちでした、
なっちゃんね流行ってたね当時
なっちゃんがクーに変わってクーも売り切れがちでした、
クーは私一回も飲んだことないわ人生で、
うん、まあ、ただのジュースですよ、
甘いジュースにあんま興味がない、うん、カルピスは好きなんだけど、そのだからファンタもほとんど飲んだことない
で、近くのコンビニに、うん、登校中に買ってきた、
うん、
あのリプトンの、レモンティーとか
を、あーともこだ
あのともこさんだけ買ってんじゃないのよ、
ともこと付き合ってるの、付き合ってた、
いやだから遠距離恋愛になっちゃうから、そしたら
いやともこは遠距離なんか耐えられないよ、いや
知らないよ会ったこともないんだよ、
毎日会いに来てくれなきゃダメなタイプだから、
でそのリプトンを、うん、あのどこかでそのね開けた途中で、うん、あの廊下とかにこぼして、
うわバカ
廊下がベタベタになってるみ
たいな、バカバカ本当に高校生って
バカです よ、 よくある光景でしたね、
うん、 まあそんなことで、皆さんもね、別に私たちも本当にコロナになってるのでたまたまというか、まあラッキーもあると思うんですけれども、やはり手洗い、うがい、
そう、まあだからできることはね、最大限はやって、なるべく回避していきたいなとは思いますので、皆さんもね、本当ね、コロナになっていらっしゃるね、イギリスのメンバーの方とかもいらっしゃいましたけど、まあとりあえずは大事には至っていないというか、回復には向かっているみたいなので、それは本当に良かったなと思ってますよ。
そう、でも本当に味覚とか嗅覚とかね、本当にそういう話されると本当に怖いし、その人にも早く治ってほしいなって思うから、
はい、
やっぱりね、皆さんで気をつけていきましょうということです。
はい、
はい、それでは本編行ってみましょう。準備はいいか。
曲名ギミーシェルター。
ラジオネームコロコロさん。
あ、コロコロさん、
もう何年も前に唇の乾燥に困っていて、おすすめのリップクリームがありましたら教えてくださいといった内容を投稿させていただいたコロコロというものです。当時のツイッターにリップクリームの商品のリンクを貼っていただき、私何勧めたかな、これサベックスかな。でもね、もう今違うの、コロコロさん。今は本当に中丸くんが一時期 CM やってたワセリンリップにして。
はいはいはい、ワセリン、
ね、あれ本当にマジで一番最強だと思う。
でもなんか売り切れなんですよね、基本。
別に
今はもう
ワセリンの、
いやでもなんか
黄色
出た当初とかもう売り切れ続出みたいな話。
だそれはジャニオタが買ってるからだよ。
いや知らないけど、別に誰が買おうが売り切れになってるかどうかっていう
のは。あとね、安いんですよ、とにかく。280円とかだから
安っ、
めっちゃ安いから、サベックスとか、北欧の方のリップクリームとかもいいんですけど、あと越冬リップっていうやつとかもありますけど、だいたい400
円前後のイメージありますね、リップクリーム。
いやいや、普通に女性が買おうとしたら1200円とかいきますよ。
1200、そこまでいく、
だって人気 のディオールのリップマキシマイザーってやつあるんですけど、あれ多分しか28とか38とかだもん。
2800円、3800円、はぁ、
商品のリンクを貼っていただき、今更ながらお礼を申し上げます、よかったらね、新たにそのワセリンとかもいいと思うけど、それよりはリップとしての形状をしてるから、めちゃくちゃ塗りやすいという意味で、中丸くんのあれなんだっけ、私なんつった今、
ワセリン、
そう、ワセリンリップ、ね、おすすめします、何年も前ですので覚えていらっしゃるか分かりませんが、覚えてました、バチバチに覚えてました、とにかくありがたかったです。私事でずいぶん長いことインターネットにゆっくりアクセスができる機会がなく、忘れられているかもレベルの投稿になってしまいましたが、お礼を言わせていただきます。
いやすごい
ね、だって私吉野さんにコロコロさんって覚えてますって言われて、ティーポットのって言った時ちょっと自分でもびっくりしましたもん。
いやいや、でも僕が一番びっくりしましたよ、これまあ後でも触れますけど、
後でちょっと説明しますけどね、はい、で当時投稿が採用されて ご親切をいただけたことが嬉しかったです。どうかお元気で良いお仕事をこれからもたくさんされていただけることを心から願っています。長々と昔話になりましたが、お読みいただきありがとうございました。2024年3月24日コロコロ
コロコロ、
で当時のメールが2018年の2月2日、
2018年ですから6年前、
ですね、
ですよ。
でこの時にいただいたメールというのが、
いちごのティーポットを自分も欲しいんだけど検索したら見つからないから、
しばらく前にツイッターで投稿されたものだし、私がね、そのいちごのティーポットでなんかお茶風景みたいなやつをアップしたんでしょうね、
なんかありましたね、写真ついてたやつですよね。
そうです、
ね、
そうです、でもうお店自体に売ってないかもしれませんが、普段どのように検索して買い物をされているのでしょうかっていう、これ多分当時ね、分かんない覚えてないとかって言ったと思うんだけど、なんかねバチコン思い出したんですけど、
バチコン
多分これメルカリで買ったんですよ。
人から買ったんですね。
イタリア製かなんかなんですよね。
そんな高級な。
いや別に高級だけど、お値段高級じゃないから買ったんだと思うよ。
なんか割れたとか言ってませんでしたっけ。
いや割れたと思ってたんですけど、それ別のやつでした。
はぁ、
割れたのはハリオだかっていうメーカーの透明なティーポット。
はぁ、
いちごのティーポット、この間天袋に入ってました。
あ、見つけたのね。逆にタイムリーだったな。
そう、買われたものもちょっと一般の話題には引っかからない、いいものを見つけられるのがお上手なように感じますみたいなね、そういう でそれからリップクリームのお話に移行していくわけですけど、そういうメールいただいたんです。
インターネットにゆっくりアクセスすることができないほどの忙しさってすごいですよ。
いやもうだからその優先順位が別にいっちゃうっていうこともあると思うんですよね。
っていうことだと思いますけどね。
もっとゆっくりご飯が食べたいとか、うん、睡眠時間を多く取りたいとかね。
いやいやでも正しいと思いますよ本当に、うん、自分のメインとしているその生活の中での主軸になっているところをメインに、うん、その生活スタイルっていうのが決まってきますから、
まあ、何がその癒しとしてプライオリティ高いかっていうのは人によると思うんですけど、うんうんうん、私はねかなりね YouTube とか見てる時間が、まあ、そのまま寝落ちるんだけど大体、うんうんうん、それが癒しなんですよね、うんうんうん、だからご飯なんか食べる時間短くていいんだよね私、
うん
うん、美味しくてお腹にたまれば別に、
まあまあまあ、 あの人にもよるでしょうし、うん、そのインターネットにゆっくりアクセスできるっていういいその言い回しが、うん、そのネットサーフィンのことを指してるのか、
うんうんうん、
だから普通にだからあの検索とかそういうのはするんだけど、
まあでもポッドキャストなんでね、
うんうんうんうん、とかまあいろいろ何を指してるのかは分からないですけど、うん、でもまあその中でもラジオじあの しっかりと覚えていただけて、
いやこれありがたいですよね、
6年越しでメールをいただけるというのは本当に幸せなことだなと思いますよ
本当ね。
ありがとうございます、うんうん、
最近ねおすすめなのはね、うん、改めて一髪あのシャンプーの
んシャンプーの一髪、うん、
シャンプー、まあ、すごい昔からあるんですけど一髪って、
うんうん、一がひらがなので
金坊さんかな、
うんうん、そうなんか見たことあります
よ、う
ん、
あの黒いボトルと白いボトルに分かれてるんですけど、シャンプーとコンディショナーなんてね、うん、安いんですけどあのカズノスケがおすすめしてたんで
誰
あの美容成分解析系 VTuber あじゃあ YouTuber、うん、
なんか YouTuber 詳しいですね、
うんうん、カズノスケのチャンネルすごい勉強になるよ。
へ
ー、この値段でこれは企業の意地を感じますって言ってた。なんかそうかな、一髪ってそんなに良かったかなと思って、ま
あ、か昔からある系のやつで、うん、本当になんかもういわゆるロングセラーみたいなやつって、うん、割と間違いなかったりするところはあったりすると思うんで、
まあそうですね、私も夏になると、うん、あの資生堂さんから出てる中にあのクールパウダーみたいなやつが入ってる化粧水振ってね、
うん、
あの背中にバンバンバンとか、背中はできねえや胸元とか首元とかにやるとなんかサラリーってするね、
サラリー
化粧水みたいなのあるんですよ。
へ、
それね280円ぐらいなんだけど、うん、下手したら180円だったかもしれないけど、めっちゃいいの、
うん
うん、だからそういうのとかね本当にめちゃくちゃロングセラーのやつで、うん、ロングセラーの理由あるから
ありますね、
うんうんうん、
でも一定売れてるっていう、
あのだから最先端で最新のやつも、うん、あのすごい心惹かれたり、パッケージめっちゃ可愛いなとかね、いろいろね、
なというか実際効果があるものもたくさんあると思うんですけど、
買いたい理由とかいろいろあるんですけど、うんうん、でもなんか私やっぱね、なんかね昔が好きなんだろうね、あの昔馴染みのものとかヘチマコロン化粧水とか、だからそういうの好きなんでしょうね。
ヘチマコロン化粧水
使ってないけどね、ヘチマコロン化粧水、
ね、どっちどっち好き
なの。いや昔は使ってたよ、うん、で最近はいろいろその変えて、うん、なんかオリジナルの配合のやつにしてますけど、
うんうん
うん、でもなんかヘチマコロンとかも好きでしたもん。ヘチマコロンって知ってる？あの薄緑色の、 あのプラスチックの
ヘチマのたわしだったら知ってるけど、
ヘチマのたわしあれ痛いからあれヘチマの剣山、
ヘチマの剣山、
肌を削るもの
そんなに
マジで痛すぎ。
あ、そう
っ
すか、
うん、子供の頃からバカじゃねえのって思ってた
俺使ったことはないんであれなんですけど、
いえいえ本当にあれでやってくる親、あのガーとかやってくる親ってバカじゃねえのって思ってた。
あの母親が使ってるんだ、母親だとね軽石使ってましたね。
あ、軽石あれね、あの足の皮膚、うん、あの
背中
削る石ね、
背中じゃない、あのかかと の、うん、あの角栓を取ったりとかしてたんじゃないですか、知らないですけど、
角質ね、うん、
あ、角質ね、
いや、うん、もうあれも無理なのよ、うん、石だから本当に
石
だから無理なのよ最近そういうのね推奨されてませんよ。
は
あ、あの赤すりとかいう、ああいう昔あったでしょ、
はいはいはいはい、
あれももう流行ってないね。
うーん、
あれもねやめろっていうことで、体に乗ってるその角質っていうのは別にあってもいいんだよっていう、
うん、
むしろあった方がバリアになるよ
って。なるほど、うん、それをまだ自ら剥がして
って、 それを、まあ、あの確かにすっきりするよね、目に見えてあんなにババババーッと落ちてきたら。赤すりとかもそうだし、そのこの何、今なんすか、軽石か、軽石とかでかかとガガガガってやったらもうボロボロボロとかって落ち、うんうんうん、私やったことないんだけど、うん、落ちるだろうから気持ちいいんだと思う、
うん、
ただよくないね、うん、目の前のまやかしに騙されてよくないね。
まやかしではないだろ
いや、よくないのよ、
うんうん、いわゆるターンオーバーというのを促進させるっていう
考え方があったと思うんですけど、ターンオーバーとかね言い出してもダメそんな分かったようなこと言い出しても
ダメ。ど素人が何を言うとるんだ。
私ど素人じゃないよ美容院あ 美容院って言わない？なんであれ？いや、美容部員。
何？美容部員？
BA さん。
え、BA？
美容部員っているの？相撲部員みたいな感じで。
相撲部員はマッキーだろ。
そうだよ。美容部員っているの？
いや、だから急に店を自称しだしたから。
間違えたけど、うん、まあそういうことですよ。だからなんかでもあの嬉しいですね。あの何に使ってるんですかとかって聞いていただけるって、そんなことに興味持っていただけるんだっていう。
そう、まあものにもよりますけどね。なんか何でも聞く人いるじゃないですか。
あのね、何でも聞く人っていうか調べろって言いたくなる人はいるよ。
そうそうそう、だからそれはそうなんだけど、うん、それとは別として、うん、まあ単純に自分がその普段何使ってんのかなっていうことに考えを馳せていただけること自体は、まあ、ありがたいことだなとは思いますけどね。
あ、だから私が、うん、その嬉しいって言ってるポイントは、うんうん、あなたの愛用しているものを教えてくださいっていう、うんうんうん、そのパーソナルなことをちょっと踏み込みすぎてもないし、その憧れ感もちょっと感じるし、
うんうんうん、
それで嬉しいな
ってい
う。
だから今回のこのことに関してはその範疇に収まってたって話ですよね、
うんうんうん、まあだから最近で言ったらよくよく話してますけど香水とかね、
うんうん
うん、
もうツイッター始めた当初ぐらいの時に、
うん、
当時そのファンになってくれた人かどうか分かんないんですけど、うん、多分中高生ぐらいの人だったんですよね、うん、今何聞いてるんですか、今何やってるんですかみたいな感じのね、ずっと質問してくる人が。
ネットストーですか？
いや、ストーキングじゃないんだけど、だから同じことをしてたいっていう、
うん、
でだから同じ曲聞いてたいみたいな感じのことをその全部質問してくる人がいたんで、それは困っちゃいましたけど、
ね、どうしたらいいのそれって。
え
そのぶつぶつには
いや、ぶっ潰しはしないけど、
だから一回がっかりした方がいいじゃん。
ああ、いや、まあ、だからそこまで細かく質問されても困るよっていう話はしたら収まりましたけど。
え、それはファンの子？
うん、はファンの子でしたね。
あ、なるほど。まあそういうのもあるんでしょう、
うんうん、
だから憧れのさ芸能人さんとかタレントさんとかとさ同じ香水欲しいなとかっていうのあるじゃん、
うんうん
うん、そうなんだろうなって思うから、
うんうんうん、
これは嬉しかったですね。
そうですね、
はい、よかったらねコロコロさんお忙しいとは思うんですが、
うん
うん、少しねもしかしたら余裕が出てきたのかもしれないのでね、
うんうんうん
うん、
まあ、ラジオ自体は聞き続けてもらえてるのかそこちょっと気になりますけど、もしこれもね聞き続けてもらえているのであれば、
うん、
ラジオ聞いてますよっていうことはぜひね感想なども交えて教えていただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。またお待ちしてます。吉川からの、
yeah. yeah.
和風曲ね。ラジオネームみこさん、
おめこさん、
吉川様、吉野様、スタッフ様、そしてリスナーの皆々様、巨源さん、はい、巨源さん、みこです。初めましてのメールをご紹介くださってありがとうございました。
とんでもないメール送ってくださってありがとうございました。嬉しかったです、
ね、私がどうやって吉野様がラップができるのか知ったのかというお話をされていた件ですが、
うん、
吉野様のプロフィールのサイトにほら芸歴紹介があり、そこでラップの項目を発見いたしました。
ありがとうございます。やっぱ、うん、あれなんですね、見られてるもんなんですね、ああいうのね、
うんうん、やっぱりちゃんと作っとくべきですね、ああいうのね。
そうですね、
はい。お歌声は和風曲芸様の YouTube の再生リスト歌ってみたシリーズから、うん、酔いどれ知らずのコーラスの部分を聞き取りました
ほらやっぱ聞いてもらえてたんだよ
聞き取ったの、うん、本当なのみこさん、
うん、
その時にあ、このお二人はグローブさんっぽいのがかっこいいぞと感じてリクエストさせていただいたのです、う
ん、あ、じゃあやっぱ聞き取ったんですね、
うん、お難しいかもしれませんがまだリクエストは生きていますよ、うん、
まあ期待しすぎない範囲で期待してください、
うん、で、私事ですがかなり忙しい身なのでなかなかメールの投稿が頻繁にはできないかもしれませんが、
みんな忙しいね、
まあ、しょうがないよ、
本当、うん、応援してるよ。
かっこ忙しい合間に息抜きでラジオとかないかなと探していたら和風曲芸様に出会いました。感謝です。
いや、そんな忙しい合間に聞いてもらえて感謝ですよ、
本当にね。ご長寿のラジオ番組いつ来てもお元気で楽しいを振りまいてくださいますことを心よりお祈りいたしております。
ありがとうございます。
メールの投稿が頻繁ではなくてもここに和風曲芸様のお元気を浴びて喜んでいる者がいますことを知っていただけましたら、もうなんか文章が丁寧すぎて、
いや、もうありがたい、もう本当にそこまで丁重に扱っていただけることが嬉しいですよ、うん、
ね、ありがとうね、嬉しいですね。ゆっくりメールの投稿ができるときにまた送信をさせていただきますね。ではでは、読んでいただきましてありがとうございます。応援しております。みこパパン、
ありがとうございます。またね、引き続きね、うん、 まあ折に触れてメールを送ってもらえたらそれはすごく嬉しいなと、うん、まあ、前回も言いましたけれども、
うん、
本当に瞬間 の, そのなんて、ね、ボルテージの上がるのが早い人ほど去るのも早いので、
うん、
マジでもこの継続第一号になってほしいなと思いますよ。
まあでもクーさんとかってさすごい間開けてさ、
う
ん、送ってくれたりとかするじゃん。
そうですね、
そういうパターンもあるから、ね、
あるあるある
全然。
いやだから本当に、うん、そのなんて言うんでしょうね、ずっと聞き続けてもらえることが本当にありがたいなって、うん、まあ言うて15年続いたわけですから、
うん、
もうなんかをね15年続けてるものってなんだろう、ないと思うんですよね、全く同じものを。
あ、自分的に。
そう、
いやそれないでしょ、生きてることぐらいでしょ。
はい、
あとご飯食べてる
って、う
ん、あ、うん、水飲んでるみたいな。
なんだろう、15年愛用してるものとかあるかな。あ、マイクはそうだな。
マイク、
自分でその使っている収録用の個人、うん、自分のその宅録できる用の、
うん、
性能が高い蔓延、うん、するようなマイクがあるんですけど、うん、それはずっと同じですね。
私は、うん、キッチョという亀
のぬいぐるみ、
指人形みたいな。
あれ何でしたっけ、マクドナルドかなんかの
ハッピーセット、
ハッピーセット、うんうん、ですよね。
あれで、うん、当ててからずっと中性洗剤とかで洗いながら陰干ししてずっと綺麗に撮ってます。
うん、
この間ちょうどラブジョのね楽譜の前にこう立たせて、
ああ X ありましたね、
写真をね、うん、そう写真をね、オーギュスト坊様にね上げていただきましたけど、
うんうん、
だからそれぐらいだな、
うんうんうん、
あと包丁とかもね結構長いようで割と買い替えたりはしちゃうんで。
ああ僕も包丁は買い替えてるな、
うん、
というか包丁に関してはアドバイスを受けたんですよ、
うん、
包丁を買い替えた方が、
うん、
料理しやすくて楽しくなるよって言われて、
うん、
で買い替えたら、うん、まあ、やっぱりちゃんとお金出すとちゃんとした切れ味が確保できるんで、
うん
うん、それで使ってるものはありますね。
あ、
何、
私ね昨日の夜中、
は
あ、久しぶりに指落ちるんじゃないかなと思った。
包丁で指を切るかもしれないって、
うんうん、アボカドがものすごい硬かったの、うん、で、あ、これ普通はねこう半分に割ってさくるくるくるって真ん中を起点としてこう、
ね、
うん、くるくるくるって
全部半分に、その種自体は包丁ではいけないので、
うん、
その種まで包丁を入れて、うん、でそのアボカド自体を回して
回転させるというかね、
で、
う
ん、半分全部にその切り込みを入れた後に、
うん、
そのアボカド切り込みが入ってるアボカド自体を回すと種のところでクリック取れるっていう、
かかって出るじゃないですか、
うん、ありますね。
でそのパカってやったら何ていうの、種がついた状態で、
はいはいはいはい、
半分になって、で私そういう時って包丁の腹とかなんか丈夫そうなところ刺してガンって取るんですけど、うん、
ああでもやりますよそれ、
うん、もうそれができないぐらい硬くて、もうその身と種がもうガチガチに癒着状態で、
それ開けるの早かったんですか。
早かったんでしょうね、うん、ただ口内炎にアボカドが効くっていうからめちゃくちゃ食べようと思って、でやってたので、もうこれどうしようかなと思って、もうしょうがないから周り切ってたの、
うんうん、
周り切って、で最終的に、
いやもう手つきが危ない危ない、もう左手の添えてちゃんと猫の手にして、
うるせえうるせえ。それでなんかその切ってて、
うん、
でなんか最終的に種に多少果肉が残ってもいいやんぐらいの感じでやってたの、
うん、
でもう硬すぎて、
うんうんうん、
包丁入らないなこれと思って、でさ途中までペティナイフでやってたんですけど、
うんうん、
強度がなさすぎて、もうパワーがなさすぎて無理これと思って、
小さいナイフですからね、う
ん、普通のナイフ、普通の包丁に切り替えたんだけど、うんうん、ペティナイフと同じ力で切り損ねてズラってなった。
危な、怖
っ、マジでやっべって声出そうになりました。
いやもうやっべって言ったらもう切れてるから、もうそれそのテンション
で、でもやっべって声出そうになったんですけど、
うん、
4時半とかだったんで、
夜中の、
うん、4時とか4時半とかだったんで、
はあ、
耐えましたけど、
うん、
恐ろしいとか思いましたけど、
まあ、全部自分の不注意ですけどね、
うん、
その硬いもののまま行こうとしたことも、
うん、
その力の加減を間違えていることも、
でなんかハラハラドキドキしながら自分でイタリアンドレッシング作って、うん、バーッとかけて食べましたけど、
まあまあまあ、怪我なく食べられたんだったら何よりですけどね、本当、うん、気をつけてくださいね。
びっくりしたよ、
雑なんでマジで
雑
話聞くたびに雑だなと思ってますよ、
まあ、雑は雑だね、
うん、雑、いやふんぞり返ってんじゃないよ、
雑なこと、雑で済むことは雑でいいんだよ、全部丁寧にやってるから人生疲れるんだよ。
怪我がなかったの
は
たまたまなんだよ。
わかるのか小坊主コナスが。
いやいやだ怪我しそうになってんじゃん、だって
なってないじゃん、ほら見て綺麗なもんだよ。
鬱陶しい。
うん、そう、まあなのでね、あのちなみにあのまあグローブの歌ってみたのができるかできないか、やれるかというよりはあの可能なのか不可能なのかっていうところになるんですけど、
あのジャスラックのね、あのそうそう、権利関係がありますから、うん、歌ってみたってあのなんていうの、まあ著作権自体がね、あの申告罪なんで、うん、あの訴えを起こされなければ、うん、その罪に問う問われないみたいなことは発生しないんですけど、そもそもが、うんうん、なんですけど、まあ訴えられたら確実に負けるっていう状況を作りたくないので、
まあまあ、あの、うん、小室さんの場合著作権関係でいろいろあったんで、
そうね、
あのちょっと普通の人より1段階ハードル高いと思ってもらった方が、
よりセンシティブだからね、うん、だからもう普通にあのジャスラック関連で、僕らはそのなんていうんでしょうね、それは著作権違反だよっていうことが分かっていながらやりはしないので、うんうん、だからまあそういうところがあの、まあ、NG なのかなっていうところもあったりはするんですけれども、うん、まあ、歌ってみたとかね、あのいろんな作品に関しては今後もできる範囲でやっていきますから、うん、まあ、そこの部分はね、
でもグローブが好きということは、うん、その小室時代だから90年代初頭とか平成 初期、
はいはい、
とかあの辺好きなんですかね、
うん、かもしれないですね、
あの辺に生きてたというか、あの辺が青春だったみたいなパターンかもしれない、ね、
うん、かもしれないし、まあ、うん、あの割とそのなんていうの、お若くてその生まれた時にはもうそのブーム時代は去ってたっていうタイミングの方であっても、うん、その お父さんお母さんが聞いてたから好きっていうパターンもあるんで、
そのパターン本当にあるみたいだね、うん、なんかその小学生ぐらいの子が浜崎あゆみさん好きなパターンとかめちゃめちゃあるんだよ。
今小学生の子は浜崎あゆみ全盛期知らないはずですから。
いや、そうだよ、うん、だからお母さんとかお父さんが車の中でどうして泣いているの。
一応聞きたいんだけど、うん、自己採点何点ぐらいでいってる。
70点。
高くね。
どうして迷ってるの。
あ、ちょっと待って、もうね、もう俺的にはもう8割方いじってる。
ねえ、教えた。言いましょう。
やめろやめろ。
似てるけど。
やめろやめろ。
言いましょうがなかった。
いや、だって俺塾の時に優先で流れてたから。
いや、居場所あるじゃん。うん、まあ、とにかく、
ええ、
なんかそういうね、その親御さんが聞いてて、うん、なんか自分も好きになっちゃうみたいなね、お子さんもね、
うんうんうん、
そういうパターンあると思う。
でもそれって結構素敵な話だなと思うんですよね。
いや、素敵な話ですよ。うちもね、うん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんの家で よくよくずっと音楽かかってるようなところだったんですけど、うんうんうん、そこで多分絶対知らないと思うけど、うん、三橋道也さんとか、うん、橋幸夫さんとか植木仁さんとかっていう人々の音楽がものすごい流れてたの、
うん、あれね、うんうん、知ってる知ってる、
うん、なんか今ちょっと放送禁止用語言いそうになった。なんか人の生き死に関係ある罵声を飛ばすとこだって危なかった。
でもドラマ CD とかでは言ってんじゃないですかね、うん、シーって
言ってるかもしれないけど。でそれで植木仁さんってやっぱ今聞いてもかっこいいんですよ。
さすがに植木仁さんはお名前は知ってますよ、
うん、ね、歌ってるところを見たらね、こんなにかっこいいイケオジいんのって思うよ。
あ、なるほどね、
うん、もともとが何の人か、多分お笑いさんなんですけどね、
うんうんうん
うん、あと、まあ、そもそも私上岡龍太郎さんが好きなのも、うんうん、大人になってからだから絶対、
うんうん
うん、あれは親の影響とかじゃなくてもう完全に YouTube、
うんうん
うん、だから YouTube とかもやっぱ一役買ってるよ、
うん、だからまあそのね、
サブスクもね、
基本的には、うん、その無断転載とか、うん、そういうのはやめた方がいいっていう風な考えはあるんですけれども、
やめた方がいいっていうか犬が言うよ、
う
ん、捕まるよマジで、
うん、そうそう
そう、犬が言ってる、
そうそうそう、捕まる、いや、あるけど
捕まるよマジで。
無断アップロードとか、うん、基本的に禁止なんですよ。基本的っていうか禁止なんです、うん、禁止なんだけど、なんて言うんだろうな、昔の資料映像的なね、
うんうん
うん、ものがライブラリーとかであったりとかすると、うん、そこに関してはちょっと違反なんではあるんですけどね、
うん
うん、ありがたいなって思っちゃう部分も一応あったりするんです
よね。いや、だから昔の CM 集とかね、
うん、1980年代の CM なんてさすがに分かんないから、
なんかティモテティモテティモテみたいなやつとか、ほらチェルシーもう一つチェルシーみたいなやつとか聞くと、うわ夏みたいな、なんかもう体の奥底になんか染みてるやつだこれみたいな、 そういうの思い出してね、なんかもうずっと見ちゃうんだよね、ああいう懐かしい CM 集とか、ね、
だから本当に放送しているあのもう今例えばその昨日放送している番組で、うん、もう大体は言い過ぎですけど、うん、あの見逃し配信とかも結構適応してきている時代になってますから、ま
あ、大抵あるよ、うん、そんなにマニアックな番組じゃなければね、
割と幅広くある中で、うん、それなのに、うん、なんか YouTube にあのアップロードしたりとか、
なんで TVer に行かないの、
TVer でいいんですよ、うん、だからそういうのに関してはあのすんなやって思うんですけど、うん、あの本当に昔の超秘蔵映像ビデオテープから、うん、デジタル化したものに関しては
なんでだってさ、聖子ちゃんとかさ、明菜ちゃんがさ、あの当時歌ってる映像なんてさ、本当に当時からガチだった方しか持ってないからありがたいしかないんだよな、
う
ん
う
ん、
そうだ、貴重中の貴重なので、その友達のビデオ見させてもらってるみたいな感覚で見させてもらうことはあったりはするんですけど、うんうん、まあ、それも、まあ、あの厳密に言ったらダメなんですけどね、
うんうん、だから本当にそれがダメなんだったらお金取ってもいいから、それっぽい週、うんうんうん、あの特集のやつ出してほしいんだよ、映像、
だからそういうそのなんかアクセスできるみたいな、うん、あの月額制でね、うんうん、当時の CM にアクセスできるみたいな感じのやつが作られたら嬉しいは嬉しいですけどね、
うん、そうですね、安室、うんうん、ちゃん あのミュージックビデオ集とかってもう YouTube とか何でもいいんですけど上がんないんですかね、うん、もう一生、
ああ、まあ、だって販売してましたよね、その
当時の、してないと思うよ、ライブしてんのかな、うん、してたら申し訳ないけど、ライブは出てるよもちろんね、うんうん、あの最後のやつね、うんうんうん、ファイナリーは出てるんだけど、うん、そのアルバムとライブは出てるけど、ミュージックビデオ集っていうのは1枚1枚シングル買わないと多分、
ああそうなんですかね、
あの嵐さん の5×10 みたいなさ、
はいはいはい、
あのって言っても分かんない人ほとんどでしょうけど、うんうん、あの PV がギュッとされたやつがあったんですよ、うんうん、
ね、ありましたね、
うん、ああいうやつは安室じゃないんじゃないかな、
うんうんうん、
そう、だから1枚1枚これから買うんかと思うとすごい量だからね、安室ちゃんも、うんうん、ともちゃんも、ともちゃんの日じゃないね、
うん、あ、まあでもそういうそのいろんなルーツを駆使して、
うん、
一回斉藤由貴さんはコンプリートされたわけですから、
高橋美子さんと斉藤由貴さんはコンプしました、うん、そうだからもう本当に斉藤由貴さんね、てか最近 の歌手の方、斉藤由貴さんに限らないですけど、
はい、
皆さん、伊代ちゃんとかもそうなんだけど、私が好きな歌手の方ね、うん、あの懐かし系 の、
うんうん、
あの皆さんね、アルバムをメディアで出さないのよ、うんうん、あのデジタルでしかリリースしないの当たり前なの、
うんうんうん
うん、だからその物が欲しいなって思うこともあるんだけど、
あの DVD とかブルーレイとかで欲しいんだけど、
う
ん、あのデジタルデータだけでしかリリースしないパターンがあるっていうことですね、宣伝媒体っていう考え方、そうそうそう、まあ、もちろんそうなんですけど、
もちろ ん、 なんか売れるっていう賞賛がある人々は出してると思う、うん、だからそのスマイルアップ関係とか、
はいはい、
あのミスチルだったりさ、うん、そういう人たちは出してる、あと K-POP もそうだろうなって思うけど、うんうん、やっぱね、あのデジタルだけ、あの上田くんと翔ちゃんがこの間一緒に曲出したんですけど、うん、それもね結局 CD はその物としては出なかったんでね、デジタルだけなんで、うんうんうん、
だから僕らがそのボイスドラマをデジタル販売、まあ、そういうしてるものも中にはありますけど、うん、その CD にプレスして販売するとこにちょっとこだわりを持ってるのはそういうところなんですよね、残るっていう形として、
うん
うん、っていうところには割と意識は持ってきたりするので、
だってさ、めちゃめちゃ大雨降ってさ、冠水したらどうすんの、もう全部 CD ダメになったりするんだよ、パソコンダメになったりとか、
うんうん、
もしかしたらよ、そんなめちゃめちゃ上の方まで来ることないかもしれないけど、
毎回例え話下手ですけど、うん、そう冠水して CD ダメになるって自分で言ってるんですから、残ってないじゃないですか、
違う、私が言ってるのは
だからあれですよね、デジタルデータだけで販売してて、
う
ん、あの PC が壊れちゃったりした時に消えちゃうっていうことが言いたいんです
よね、だって私自分が持ってる大事な CD とかは、うん、絶対に大丈夫なところに隠してあるもん、
隠す必要はないだろ
いや、わかんない、泥棒が来るんだよ、災害の時、
眺めて楽しめよ、
災害の時は泥が来るんだよ、泥がよ、こそ泥がよ、
ああの空き巣にね、
そう、だから滝つばの最後の、
いわゆる火事場泥棒みたいな、
あのライブボックスとか、あのニュースの秩父宮ラグビー場の時の、あの何、あの復活ライブのやつとか、ああいうやつがね、うん、ああいうやつはもう全部あのニュースさんの、うん、あのなんていう あのグッズ の、うん、あのビニールでできたトートバッグがあるんで、うん、それで水通さないから、うん、でその中に入れて毛布でぐるぐる巻きにして部屋の隅に、
うん、
もう今言っちゃったけど隠しましょうというわけでね
まあまあでも本当にあの何だっけ何の話したんだ
えだから懐かしいものとか
懐かしいものね、うんうんうん、まあだから本当にだから僕らのドラマ CD も、うん、あのずっと残っていく中でね、うん、あの久しぶりに聞いたらやっぱいいなっていうふうに思ってもらえるように、うんうん、ずっとものとして残っている、うん、でしかもデータだと、うん、どうしてもなんかその何フォルダとか、うん、見なくなったフォルダって見ないじゃないですか。
まあ、でもたまに本当強制的に見ることにしてるけどね。
いやだからだからそういうのはあるかもしれないけど、うん、基本的にはもう忘れた場合アクセスしないじゃないですか、うん、でも CD の場合飾ってあると目にはつくので、
うん、そうだね、
うん、なんで、まあ、そういう風に思い出してもらえると嬉しいなとは思いますよ。
はい、はい、ね。
ダリーネミやりたくね
ー。おいおどんな空気なんでしょ。
眠気も疲れも吹
き飛ばしていっちゃいましょう。タイム
極限ギミーシェルター
。はい、じゃあやってる最中にどんどんあの口内炎がひどくなってきて、もうテンションだだか下がりの吉川さんに代わりまして、私が
もうダメだ
この世の終わりみたいな。あともうちょっとですから、はい、うん、では僕メール読みますからね。はい、ラジオネームエッグ先生からいただきました。ありがとうございます。吉川さん、吉川さん、ワンピさん、キョキミス、はい、
キョキミス、
エッグです。3月末に10年ぶりぐらいになりますが、東京モーターサイクルショーに行ってきました。モーターショーじゃなくてモーターサイクルショーなんですね、うん、モーターサイクルなのでバイクの展示会です。コロナでは3密はダメとかソーシャルディスタンスとかで一時的にバイクツーリングが流行ったようでしたが、排ガス規制などで今まであったバイクが生産終了したり、規制が厳しく新しいバイクがまだまだ出なかったりしています。私も普段バイクに乗ることは皆無ですが、二輪免許は持っていますので、いつかはまた乗りたいなと無双しています。最新バイクは機能面で堂々向上していたり、見た目もかっこよかったり、クラシカルなバイクは昔ながらのフォルムがグッときたりなど、見て回るだけでも十分楽しむことができました。吉川さん、吉野さんはツーリングなどに興味はありますか。エッグでしたということで、
あの転ばなければねあと、うん、私本当に最近思うけど、うん、世の中で一番かっこいいのって自作の白バイなのよ。
え、絶対違うし、自作の白バイは犯罪だし、
うん、だそうなんだけど、
ダメなのよ、うんうん、まあ なんだろう、憧れみたいな感じで、うん、とりあえずハーレーはすごい言われてた気がする。
ハーレーね、
あのハーレーってこう後ろにね、こう体重かけてこうやって、
安藤なっちゃんが乗ってるようなやつね。
安藤なっちゃんが乗ってんの、うん、すごいイカチ
ーな、うん、メイプルのなっちゃんだってハーレーめちゃめちゃ好きだもん
な。あーでもなんか特集してるのあったかもしれないな、
うん、あと岩木浩一さんとかね、反町とかね、
う
ん、
バイク好きな人、まあそもそもそのバイクが似合う人っていうのも多分いるとは思うんですけれども、うん、ある程度ガタイが良かったりとかね。
だからうるせえやつらの桜先生だよ。
ああそうですね、うんだから、まあ、バイクね、僕もともとそのバイクそんなに乗ってなくて、唯一原付き、普通免許を持ってると原付き運転していいので、
うん
うん、なんでその原付きを使っていた時期はありましたけど、バイク自体は買ってなくて、弟が、うん、ビッグスクーターを結構うん、乗る人で、うん、後ろ乗せてもらったことがあったりとかはしましたね、
うん、バイクが似合う女優さん選手権だとしたら、うん、全身黒のレザーのスーツでマヤミキさんだな、
うんうんうん、マヤミキさんか、うん、まあまあかっこいいと思いますけど、
かっこいいよ。天海祐希さんよりマヤミキさんっぽいな。
でも俺どっちかって言ったら天海さんの方が似合う感じする
な。なんで黒のレザーのボディースーツだよ、
うんうん、
あれでマヤミキさんこうしてたらめっちゃかっこよくない？
まあ、かっこいいと思いますけどね。
髪かき上げてたら、
うんうん、基本やっぱでもモデルの人とか、
うん、モデルの人ちょっと細すぎるじゃん、うんうん、
まあそれもあるかもしれない
ですね。富永愛さんとか、まあ、かっこいいと思うけど、ちょっとちぐはぐな感じあるじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあどうでしょうね、
身長も高すぎるし、
うん
うん、だからなんかこうガッキーとかも意外と似合うのかもしれないけどね、
うんうんうん、
男の人だとね、まあ、寺島進さんだろうね。
寺島さんね、うん、確かに、
うん、まあ、木村拓哉さんとかは鉄板としていいですけど、
うんうん
うん、ちょっと年配になってくると、なんていうの、八嶋智人さんって感じじゃないじゃん。別にヤシーがバイク乗っててもいいけど、
なんかレトロな原付きの方が似合いそうな感じはする、
うん、なんかそのなんていうの、
やっぱどうしてもその結構その中型からもうすでにちょっとでかさがあるので、うん、バイクって、うん、だから小柄な人って ちょっとその小学校の時のランドセルが歩いてるみたいな状態になりがちなんですよ、うんうん、
だから中型から大型だったらマラちゃんではないじゃん。
うんうんうん、うん、そうですね、
うんうん、だからある程度なんかこう大人の魅力があって、
うんうん、
であの体格とか迫力的にも、うん、そのバイクに負けない感じの人、
まあまあ別にあのそれは単純に何て言うんでしょうね、素人目線で見た時の勝手な見解であって、うん、別にどんな人がどんなバイク乗ろうが勝手なんですよ。
いやダメだよダメだよ、私が精査する。
いやだからマジ、うん、何度も言ってもさ、入ってくんなって。
いや入るし、安室ちゃんまだ結婚してないの、大野さとし空いてるんじゃない。
安室ちゃんはどうなんだろう、まあでも中型とかだったら、まあでも安室ちゃん意外と身長そんなないですからね。
でも158だからそこまでないわけでもないんですよ。私よりほんのちょっと小さいぐらいかな、
だから、うんまあ、そうなってくるとやっぱ大型とかはね、さすがにちょっと大きすぎる部分もあったりするんじゃないかな。
あ、それこそグローブの恵子さんとか似合う
じゃないですか。ああそうですね、うんうん、
あの当時のイメージで言えばね、
うん
うん、なんかそういうのになりたいね、そのバイクが似合う女だぜいいねみたいな。
いやちょっとあんまりなりたいとは思わないですけど。
なんで私なんか、まあ、だってママチャリ以外何もないんだよ。
いいよそれで。
なんで。
いやだからもう歩く交通事故になるから。
なんかもう本当に補助輪つけてほしいぐらいなんだよ。
バイクに補助輪なんかつけ
るわけないです。バイクじゃない、私のママチャリ。私のママチャリに補助輪つけてもほしいぐらいなの。
なんか。なんか
強風の時にこけてるって言ったでしょ今でも。
ああ喋
る。でもガチャーンになって痛いって言ってるのに誰も助けてくれない。
今は口内炎で痛いでしょうか。なんか。ちょっとね、ことあるごとにその補助輪みたいな話をしてくると、うん、あのあられちゃんで、うん、あの三輪車乗りこなしてる女の子います。
いたサングラスかけてる子、
うん、あの子を思い出すんです。
なんでだよ、私と全然違うでしょ、キャラも顔も何もかも。
いや割と一致してるところあるから。
一致してるところないよ。なんだっけな、あの子の名前忘れちゃったけどさ、うん、
どうしても名前とかって話だとスーパーマン あの影響が強すぎて他がかすんじゃうんですけど。
やだよあの人梅干し食べるから。もうあの頃から嫌いだった、いけすかねえなって。
梅干しの壺持ち歩いてますから、
やめて気持ち悪い。
まあだからバイクはね、いろいろその機能的な部分だったりとか、うん、サスペンションがどうのとか。
サスペンション、うん、
何
サスペンダー、
うん、サスペンダーとサスペンションは全然違うんで、
サスペンダーはだから相棒の右京さんが
つけてる、うん、そうそうですね、うん、はいはい、だからまあそのパーツとかね、
パーツ、
うん、あの
パート、
何それはアルバイトです。
主婦のアルバイト、
うん、あのミニ四駆に一時期ハマってたので。
なんでダッシュ四駆を見てたの。
いやだから、いやどっちか僕らはあのレッツ&ゴー世代なんですよ。
あそうなんだ。
ですけど、その時もね、そのミニ四駆だったらミニ四駆 のパーツがどうこうとかって、うん、コーナリング用のなんかなんたらポールだとか、
うん
うん、そういうのがあったりとかするんですけど、うん、そんな感じで、バイクとかあとは車がね、うん、趣味の人とかも、
うん
うん、見た目がどうとか、うん、ホイールがどうだと
か、ホイールアルミホイール
全然違うけど、うん、アルミホイールとホイールは全然違いますけどね、うん、だから
クジラ、
何
クジラ、
クジラ、
うん、
クあそれホエールだ。
かかりすぎだよ。かかるかかる、
何を言うとんだ本当に、うんうん、だからまあそういうやっぱりあの吉川さん麻雀知らなかった時よりも、うん、麻雀が分かるようになってきたら、うん、それこそね、あのザキさんの動画だったりとか、
うん、
ああいうのが面白く感じるじゃないですか。
まあ分かるからね、うんうん、何をしようとしてて何がダメだったのかっていうことが、う
ん
う
ん、だからバイクとかも多分同じだと思うんですけど、
うん、
そのなんかその走行の性能だったりとか、うん、あのこうそのブレーキのテストだったりとか、
ね、だから私もともと専門的な話が好きなんですって。アメトークもそうだし、
うんうん、そうですね、
うんうん、唯一本当に興味を持てないのが、
うん、
最新家電と高校野球。
最新家電興味持たないですか。
あんま興味ないね。
へ、
安い方が興味ある。
あーなるほどね。
もうなんか 2,3 年片落ちしてたってどうせすごいんだから。
まあまあまあ確かにそれはそうだと思いますけど、うん、でもまあなんかその何湾曲するテレビ画面とかでなんかすごいの見たとか言ってましたよ ね、
うんうん、でも別にいらないじゃん。
いやまあいらないっていうか、うん、そのなんていうんでしょうね、その余裕がないし、そこまでその
なんか、
う
ん、あのあとベラボーに高いでしょああいうのって。
そう
でその高い値段を見てなんだよこれって思うぐらいだったら、
湾曲モニターだけだったら、うん、ベラボーっていうレベルでもないですよ。
やでもそれでなんかこれ買うぐらいだったらマック行っちゃうねみたいな、ちょっとなんかレベルが違う気がするんだけど
だからもうそういう感じのなんか最新のものに関しては、うん、マジで知的好奇心的なへーすごいだけなんですけど、
うん、
でも、ま、興味がないわけじゃないんで、
うん
うん、ダイソンのね掃除機とかね、
ダイソンの掃除機そこまでらしいよ。
ああそうなんですか。
あでもドライヤーの方は評判良くなかったかな。
ああ、うん、俺あれはちょっと興味あるんですけどね、真ん中が空洞になってる扇風機、
扇風機ね、あれなんどういう魔法だろうね魔法なんだろうねおそらく、うん、
あれはちょっと興味ありますね、
うん、まあああいうのはね、うんうん、一回体験してみたいっていうのはありますけど、うん、全く同じ構造の空気清浄機とかね、
うんうん、結局ルンバとか買ったことないですけど、
ルンバはいらないよ、もうだって床片付けなきゃいけないんだもん、
もう掃除する気がないじゃん、
うん、もうだから床に物を置けないっていうのはストレスだね、マジで、うん疲れて帰ってきた時どうしたらいいの？ま
あ、風呂リーグってその何？リビングが14畳とか、
うん、
そう大きい家だったら使う意味あるんですけど、
うん、14畳ってもう本当にちょっとした体育館だけどねなんかリビング
中、いや そんなじゃないでしょ、
いやマジでちょっとした体育館だから、
そんなことないでしょ、
うちの実家に10畳のリビングありますけど、うんうん、あれちょっとした体育館だなって思ってた
それも子供の視点じゃなくて、
そう子供の視点
で、うん、10畳12畳とか、うんいう大きいリビングがあってそこをこうなんかルンバで片付けてくれるとかだったらまだ分かるんですけど、
うん、
6畳一間とかだけど、別に6畳一間じゃないとは思いますけど、吉川さんが住んでるところもね、うんうん、僕も別に6畳一間じゃないですけど、
6畳一間もう今無理だよ、
え何
無理無理、荷物がもう多すぎて
あなるほどね、うんうん、まあだから狭い部屋だったら、うんまあ、別にルンバにそもそも意味がないので、
うん
うん、使ったりはしないですけどね、うんまあ、でもバイクも、まあ、僕はまあ男だからっていうのもあるとは思うんですけど、うん、バイクとか車とかそういう機械とかね、うんうん、見ててその見た目がかっこいいとかって思ったりするところもやっぱあったりするんで、
うん
まあ、そういうのを眺めてるの楽しみ方っていうのは僕はできるかなとは思いますけどね。
私はできないですね、
うん、吉川さんと逆になんか展示しているものの中で、
うん、
なんか興味が湧くものとかって言ったら何になりますか？
展示してある、
そうそうそうそう、まあ、美術館とかちょっと覗いて、
ね、食品サンプル、
あ食品サンプルね、
うん、でも別にそこまで好きじゃないね、なんかなんていうの、見てるだけで買って帰れないことに興味がないんだよね。
ああでもなんか食品サンプルだったら、
うん、
食品サンプル風キーホルダーとかめちゃくちゃ俺あんまりあれつけたいなとは思わないですけど、
でもちょっと壊れやすそうだよね。
あでもなんかあったりするじゃないですか、
うん、
そのちょっと昔ながら そのレストランの何、クリームソーダとか、
うん
オムライスだとかいうのがキーホルダーなんて見たことありますよ、
うんうん、いやだからそれをメルカリに売って海外の方が買わないかなってずっとじーっと見てたい。
それは結局お金に換算されるからじゃなくて、
そうだ
よじゃなくてで食品サンプル興味あるんじゃなくて、
まあ興味なくはないねって感じ。なくはない、だからなんかその展示会とか、まあ、ハンドメイドのアクセサリーとかだったらまだちょっと興味あるんだけど、
たまにその、うん、あでもたまにでもないか、ちょっと大型の何、家具量販店とか、
あ全然興味ない。
あ俺興味ないですか。
うん、それだったらマジでずっとなんか、なんだろう、その家具屋さん、大塚家具とかああいうとこ行った時にさ、うん、ニトリとかじゃあ、うん、イケアとかさ、うん、ああいうとこ行った時にさ、わーすごいソファー座ってみたいみたいなさ、そんなあるじゃん。まあでもこんな部屋にできるわけでもねえしなみたいなそれだったら本当にマジでさっきちょっと出たけどピカソ見てる方がずっといい。
ああ美術館ね、まあ、美術館に関してはちょっとまた話変わってくると思うんですけど、
うん、全然私そう考えると展示物に興味ないね。
ああ、
うん、レースクイーンがどれだけ細いかぐらいだね興味あるの。
それはもうただモデル鑑賞してるだけなんで。
そうだね、私めちゃめちゃ可愛い子とか好きなんで、
うん
うん、それぐらいですかね興味あるの。
なるほどな。
なんか世界の猟奇殺人犯のなんか展示会とかあったら行きたいけど。
行ってこい
もうちょっとうんだからもうそんな感じです。
あ、
はい、うん、
マダムタッソーとか老人形館で
あれは好き。だから東京タワーにあった拷問展示会
ありましたよね。
あれもめちゃくちゃ好きだった。
あ
いうのすごい好き。
昔の拷問器具とかが展示されてたりとか、そうそうそ
う、あれでおーおーってなるの好き。
ああ、うん、だからそういう意味で歴史博物館みたいなところだったらいいってことですよね。
うん、そうだね。
うんうんうん、
だからエンターテインメントに富んでるっていうよりは、
うんうん、
なんかその 史実に基づいた、うん、例えばさ縄文時代の人たちはこれでお米を炊いていましたみたいな、そういうやつの方が好き。社会科見学で行くような、うん、その弥生時代の人はこういう家に住んでました。
まあまあそれだけ古いものもありました。あの日本の戦時中のね、うん、一軒家のその どういう感じだ、間取りがどういう感じで、うん、どういう食事をしててみたいな、うん、感じですとか展示されてる資料館とかたまにあったりしますからね、
うんうんうんうん、そういう感じです。
なるほどね、はい、うんうん、まあいろんなねショーをやったりとか、まあ、足運ばないといけないところとかっていうのは結構あると思うので、うんうん、まあ、移動とかはする必要はありますけど、興味があったら実際に自分の目で見てみるっていうのは結構、刺激にもなったりすると思いますから、うんうん、足運んでみるのはいいかもしれないですね。
はい、
はい、
やってまいりました曲芸ギミシェルター第646回。
はい、で、まあ、日付的にはですね、来週の日曜日、うん、なんで、はいはい、偶数回を聞いている人たちは、うん、これが M3 までの最後の曲ギミになると、うん、まあ言うてそのなんかメンバー向けギミリス向けの回のやつも、うん、もう今ずっとYouTube のプレミア公開してるので、
うん、
もうなんか巡り巡って毎週土曜日30分以上放送してるんですけど、
そう、そうだね、ていうかさ、うん、ちゃんとラジオ内でさ毎週土曜日に和風曲芸チャンネルで、うん、曲気味の切り抜きの部分をプレミア公開してみんなでチャットして楽しんでますよって言ったことあるっけ。
言ったことあると思いますよ。
うん、もっと来て皆さん曲気味好きですか、うん、ぜひ私たちと一緒に楽しみたいなっていう方は、はい、
そうなんで、うん、ギミリスのね、なんだろう、 YouTube プレミア公開って僕も知らなかった時に、うん、なんかメンバーシップで入ってる人しか聞けないものだと思ってたんですけど、うん、あれチャンネル登録するだけで全部無料で聞けるんで、
そうですよ、
うんうん、なんで、まあ、シンプルそのなんだろう、プレミア公開された後もログは残ってますし、うん、なんでその曲ギミが好きなんだけどちょっとギミリス入るだけの余裕、そのプレミアムサービスに入るだけのお金の余裕がないんだよなっていう方は、うん、もうもってこいのサービスだと思いますから、ぜひねそちらのプレミア公開も楽しんでいただきたいですし、
はい、
28日の日曜日に M3、流通センターの方で、うん、開催されて私たちも参加しますので、今回 E の 05B だったかな、
はい、
うん、ごめんなさい、ちょっとそれは YouTube の方にですね、うん、宣伝の告知の V がありまして、うん、そちらで確認もできますし、しかも今回ね、その映像が、
はい、
会場の方でも流してもらえることになりました。
YouTube に上がってる M3 用の告知の映像ね、
はい、うん、なんで、まあ、そちらもね、結構な音量で千葉さんの声とか聞けると思いますから、
うん、
ぜひね、
なんであれあんなにやたら私喋ってんの。
はい、
いや私やたら喋ってるよね、あれなんか
ほぼほぼの作品において広いんだからだ
よ。私あんま好きじゃないんだよね自分。まあとにかく
冒頭から登場してんだから、
まあとにかくね、そういう映像も流れるということで、
はい、
まあ、どこで流れるんだか知ったことじゃないんですけれど
いやいつ流れるかは分かんないですけどね、
うん、ずーっとなんか推しの CM が流れるかもっつって、渋谷のなんていうの、ビジョンの下で
の
カメラ構えてるジャニオタみたいにね推し、もうすぐ風磨来るかみたいな感じで、
そこまでやらなくていいんですけど、
うん、そんな感じで、
まあ、でも、うん、会場に来たらどこでその映像が流れてるのかなみたいなところに足を運んでいただけると嬉しいかなと思いますし、うん、僕らがいるところがもしかしたらね、その音がもし聞こえる距離にいたら、うん、今流れてるんだなっていうのを感じ取れたりするので、それぐらいは感じさせてほしいので、うん、まあ、無理だと思いますけど
、うん
うん、まあ、皆さんはね自由に見られますから、
はい、
楽しんでいただければなと思います。和風曲芸的には既存の作品、うん、走れスバル君のシリーズ、テントウムシメロドラマ、それからフェアリテイルインク、
うん、
あと今回走れスバル君のスピンオフのね シリーズ、うん、椿一郎のショーと、最上真子のショー、
はい、
この2作品も、500円ぐらいをオフにして、
うん、
当日限定でお得に手に入れられるセールをしようかなと思ってますから、
はい
はい、そちらもねぜひね手に入れていただければなと。ドラマ CD 気合入ってますのでぜひ楽しんでください、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではとりあえず全人類向けの皆様、この後は流通センターでお会いしましょう。ジャバズロは閉店ガラガラビタミン B。